ワッツおじさんの手作りマフィン、ワッツマフィンのワッツおじさんです。場所は大阪市中央区徳井町 2-1-15 徳井町ビルの2階になります。2階です。お間違いのないように、見落とさないようにね、2階でやってます。最寄り駅は谷町4丁目の4番出口からだいたい歩いて6、7分です。堺筋本町、地下鉄の堺筋線の堺筋本町駅からも来れます。だいたい7分ぐらいです。で、営業時間は12時から16時、2時間休憩した後、18時から23時となっております。休みは日祝が休みです。あと、火曜日と木曜日は、夜営業がなくて、だいたいなんかイベントとかに出したりしてます。詳しくはツイッターもやってるので、そちらで見てください。あと火曜日の晩は、16時から、三人町6丁目のボードゲーム喫茶デザートスプーンっていうとこで、ボードゲーム会の主催もやってまして、そこでマフィンも売らさせてもらってます。よろしくお願いします。あと、場所はバビルの塔というカレー屋さんがあるんですけど、そこのすぐ近所です。よろしくお願いします。わーつわつわつわつマフィン。
そんなんないや。
そのいらん。
です。今回は、普段は、大喜利団体の方を呼んで、インタビューをする形を取ってきましたが、今回は趣向を変えまして、ボードゲームクリエイターの方をお呼びいたしました。ボードゲーム制作サークル豚小屋の須豚さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。豚小屋須豚です。
よろしくお願いします。
はい、
まあ、僕はその以前直接須豚さんから商品を買わせてもらったりだとか、
ありがとうございます。
通勤中ポッドキャストを聞かせてもらったりだとかして馴染みがあるんですが、ちょっとまあ初めての方に説明しますと、豚小屋というその制作サークルはお二人なんですね。
そうですね、僕、はい、須豚とアタック君っていう、はい、こう2人で、はい、ボードゲームの同人ボードゲームの制作サークルっていうのを、はいはい、やっております。はい、
そしてまあその、告知、まあ、その商品の告知であったりだとか、交流のある方々の商品を紹介するであるとか、そういうことを、まあ、主にやってるのが、豚の鳴き声というそのポッドキャスト番組ですね。
そうですね、はい、ウェブ上で、はい、配信させていただいております。
はい、で、まあ、それだけでなく、カードキャプターさくらについて熱く語ったり
いいですね、さくらちゃんいいですね
まあ、あとそうですね、アタック君に、将来的なアドバイスをする会だとか、
説教というか
説教というか、
まあ、年齢が結構離れてるんですよ、アタック君と僕って。
そうみたいですかね、
10個ぐらい離れてて。
ああ、なるほど、はい、
はい、ちょうど半年ぐらい前なんですけど、ちょうどアタック君の心がぐらついてた時なん
で。ああ、そうですねまあまあ、それはちょっとこの後にと、まあ、細かいことにつながっていくんですが、はい、説明をさせていただくんですが、で、はい、豚小屋という、ボードゲームサークル、うん、制作サークル自体はいつぐらいに発足されたんですかね。
いつぐらいだったかな。もうでも、かれこれもうちょっとで3年になるんですよ。
はい、
ちょうど夏の終わりぐらいに発足したんで、
はい、
そうですね、もうちょっとで3年かなという感じの、はいはい、サークルでございます。
で、一番最初に制作されたのは、4コマ妖精ですかね。どれぐらい。
そうですね。
ああ、なるほど。
一番最初は4コマ妖精っていうのと、魔界っていうボードゲーム を作らせていただいたんですね。
はい、はい、
まあ、最初は本当にあの大阪のフリーマーケットで、はい、ちょっとボードゲームのまあフリーマーケットみたいなのがありまして、
あ、そうですね、はい、
はい、そこでまあ中古ゲームと一緒にそれを販売するっていうのが、
ああ、そうですね、はい、
の最初でした。
そうですね、僕もフリーマーケットって聞いて、中古品ばっかりかなと思ったら、本当に、きっちりその新品のサークルというか、かなりがっちりしたコンポーネントで売って、うん、ってはる方がたくさんいはるんですよね。
そうですね、まあ、もちろん中古がメインなんですけど、最近はその、まあ、同人ボードゲームっていうのがすごい、まあ、流行ってると言いますか、サークル数がすごいことになってきてて、
あ、なるほど、
発表する場もそのゲームマーケットっていう大きなイベントがあるんですけど、
はい、
まあ、それ以外にも小売さんであったりとか、そういうフリーマーケットとかで手売りするっていうのが結構主流になってますね。
あ、なるほど、
はい、
あ、そうなんですね。そして、で、私は、初めて豚小屋さんを知ったのは、去年の3月の、うん、鶴見緑地で行われたゲームマーケットで、はい、うん、で私はその以前その御園にあるそのベニツルで行われている、アナログゲーム会で、うん、まあ、ちょっと知り合って、昼夢堂のフラットさん、
あ、はいはいはいはいはいはい、
での方に、ちょっと店番を手伝わせていただくみたいな形で参加したんですね。そして、まあ、はい、でそれでちょっと時間が空いてる時に、そ、同じ並びだったと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、その列っていうのが、
はい、列っていうのが、はい、
はい、
で小林陽生と知ったか映画研究家を、はい、まあ、販売されてまして、
そうですね、
で、まあ、知ったか映画研究家の方を購入させてもらいました。はい、
あの時はだからあれです、チャック袋のやつですよね。
そうですね、チャック袋のもんですよね。で、うん、よく僕もわからないんですけれども、その当時のホームページに、チャック袋からやり直しますっていう風に書かれてあって、それは、それまでになんか結構がっちりしたコンポーネントを使ってたっていうことなんでしょうか。
え、あのね、あ、どうやったかな、めちゃくちゃなってんな。あ、チャック袋からやり直しますは去年というか、今年の頭で、
はい、
その前はそれが最初やったんですよ。
な
んで、
あ、なるほど、
多分それは多分去年と多分ごっちゃになってる。
なるほど、
2年前のやつは、
はい、
もう本当チャック袋、
あ、なるほど、
多分2年前のやつは それこそゲームマーケットで初めて出したやつ、
あ、なる、はいはいはい、
ですよね、確か多分そうだったと思います、はい、僕も記憶曖昧なんです。
僕もそうですね、はい、
はい、なんで初めての、はい、あのゲームマーケットで出した作品を手に取っていただいたという感じですね。
はい、まあ、知ったが映画研究家なんですけれども、まあ、
はい、
ざっくりと説明しますと、まあ、大喜利ゲームなんですけれども、
うん、
まあ、2枚のカードを表裏両方書かれてあるカードを引いて、はい、でさらに、サイコロを2つ転がすんですね。
そうです、はい、
で転がした出た目に書いてあるものを表が、例えばセーラー服で、裏がロッキーだと、セーラー服ロッキーというタイトルの映画を見た体で評論し始めるっていうゲームですね。
そうです、
最初人数は何人でしたっけ、
最初何7人ぐらいにしてたかな、3から7ぐらいやったような気がしますが、
はい、
その辺は割とおぼろげなん
です、はい、あ、そうですね、3から10人って書いてます。
あ、10か、10、
はい、
ちょっと見え張って10人に
したそれで、まあ、トークの、まあ、そこについてで、話してもらって、で、30秒ですね、
まあ、大体30秒くらいっていう表現ですね、
は
い、
で、話して、でな、そうですよね、〇〇さんって言って振るんですよね。
そうです、振ります。
振って、その方が旧セーラー服ロッキーに対して喋らなければいけない。
そうです、はい。
そして、まあ、周りにいる、まあ、評論をし始めてない方は、ガヤと言いますか。
はい。
そうそうそうとか、はい、合図地を打ってあげたりだとか。
そうです、そうです。
あったなとか。
スチャを入れたりとかね、
スチャを入れてあげたりするっていうことで、まあ進めてあげて、で、うん、誰の評論が良かったかというので投票で決まるという、
はい、
勝ち負けが決まるっていう、まあ勝ち負けっていう感じでもないかもしれないですけどね、
まあ、まあ、一応ゲームとしての体裁を整えるためにそれをやってるってい
うのは、ね、そうですね、もうコミュニケーションゲームの色合いがだいぶ強いゲームですよね。
うん、うん、もうちょっと、はい、
はい。で、そして、高江が研究家そのものは、その僕が購入したのは、去年の3月なんで1年半前ですけど、どれくらいの時にどういう感じで思いついたというか、いやこれで製品化しようみたいな。
いやでも知った高江が研究家に関してはもう制作期間めちゃめちゃ短いはずなんですよ。
あ、そうなんですか。はい、
最初のチャック袋のやつですよね。
はい、そうです。
チャック袋のやつはもうそれこそもうチャック袋なんでもう1ヶ月ぐらいで多分あの形になってっていうか、もう、まあ、こういうのにしようって思って、
はい、
で、もう実際印刷とかができて見に行って流し込んだっていう感じで、ね、作業自体は多分1週間とかそんな。
ああ、なるほど。
で構想自体も言ったらそういう感じの単語をパーッと思い浮かんだやつをペペペペペペって、
はい、
専用のソフトで入れていただけなんで、
はい、
作業自体はそんなにかかってないんですよ。
はい、
であの形になる、まあ、言った発想の部分に関しては、もともと2枚のカードを組み合わせて何かできないかなっていうところから。
ああ、なるほど。はい、
だからもともと大喜利がやりたかったわけじゃないんですよ。もともと好きは好きなんですけど。
ああ、なるほど、はい、
はい、で最初はあの全然違うゲームでもうロボットのパーツを組み合わせるゲームやったんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、まあ、胴体と
胴体、
まあ、上半身とか半身で違う能力を持ったロボットを作るゲームみたいな感じやったんですよ、
はい、
最初は。
なるほど。
で、まあ、それをやっていく中で、まあ数学的なゲームにするのか文系的なゲームにする
の
か、ところに来たんですね。
はい、
でじゃ あ、 まあ言葉遊びのゲームにしようってなった時に、じゃあこういう風に映画を言葉と言葉なんか適当に言葉入れて遊んでたんですよ。
あ、なるほど、はい、
それが映画っぽくなったんで、じゃあテーマ映画にしてちょっとやってみようと思ってやって、ールールをちょっとゲームそっち読みにこう組み替えていったっていう経緯なんですね。あ、
まあ、だいぶそのおもじゃんといいますか、あの2つのお言葉を組み合わせて面白い、信号を作るみたいな、それにだいぶ近いですけど、まあ、作った言葉はいじれないけれども、オートマティックにできるけれども、自分たちで膨らますっていうのはあまりそのおもちゃんの、メインの場所ではないんで結構そこが新しいなというか、
ありがとうございます、
面白い部分やなと思ったんで、はい、そして酢豚さんは、はい、その、去年の3月当時ではまだその今所属されてるそのグループ SNE、
はい、
とはまだ入ってなかったということなんですか。
もう全然入ってないですね。まあ、グループ SNE では黒田翔吾っていう名前で、まあ、本名なんですけど、
はい、
やらせていただいてるんですけど、
はい、
そうです。それ出した時はまだ某あの和菓子屋さんで働いてた時なんで、
あ、なるほど。で、はい、
はい、そうですね。
で僕はそのとまあSNE さんだと、ブラックストーリーズとかは購入してるんですけれども、
はい、
ちょっと、そこで、例えばアマゾンとかで買うとその SNE っていうイメージだったのに、はい、小細工っていう いう、あ、小細
工、まあ、小細工ですか、
小細工というその、はい、名前が出てくるんですけれども、それはどう、はい、別の会社ではあるんですね。
一応別の会社で、はい、SNE と小細工の違いってよく聞かれるんですよ。
あ、はい。
SNE が制作会社で、はい、小細工が販売会社なんです。
ああ、そうなんですか。へえ、は
い、まあ、実質、ほぼほぼ一緒っていうか、まあ、それを2つに分けることで結構発注であったりとか流通であったりとかごちゃごちゃしたのが割とうまいこと、まあ、その一番最初にグループ SNE がボードゲームを作るってなった時に、
はい、
ちょっとその辺の兼ね合いもあって、じゃあその小細工っていう販売会社をちょっと作ろうっていう感じになったっていうのをふわっと聞いてます。僕は入れます
。なるほど、はい。あ、そうなんですか。へえ、はい。じゃあほぼ、あ、まあ、同じ会社っていうことなんですね、ほぼ。
まあまあまあまあ、そうですね、はい、はい。同じような、同じというかすごく綿密な、
はい、
はい。
そしてまあそのどちらか、じゃあそのその難波ベニツルに、まあ、私自身がその、はい、ボードゲームをやりだしたぐらいにその、まあ、通うようにちょいちょい通うようになったんですけれども、
はい、
そこでのその知ったがのすすめというイベントはどのような経緯で生まれたんでしょうか。
まあ、もともと僕姫路でボードゲーム会とかよく行ってて、
はい、
でその時にさぬきさんっていう、
あ、はい、そうですね、
とまあ、ちょっと仲良くさせていただいてて、はい、で、まあ、普段の鳴き声、まあ、ポッドキャストの方でも、まあ、佐々木さんにゲストしていただいて、はい、そういった話とかさせていただいてた経緯でちょっと、まあ、いろいろと仲良くさせていただいてたんですけど、
はい、
まあまあ、ちょっとイベントをそういうのでやらないかっていうふうにお声掛けいただきまして、
はい、
で、まあまあ、せっかく、ね、なんで僕もだからベニズルの田中間さんが、
はい、
田中間さんとスーパーログさんが、
はい、
が来られてトークした回あるじゃないですか。あの時僕は初めてベニズルに行かさせていただいたんですね。
あ、はい、
ね、
はい、
あそこでまさかなんかトークができるって思わなくて、
おお、なるほど、はい、
どうですかって言われて、ちょうどそれが1年後やったんですよ。その
田
中さんのトーク聞いたちょうど1年後ぐらいだったんで、
あ、はい、
ぜひじゃあ参加させてくださいっていうことで、
はい、
ちょっと SNE にも入ったことですし、その知ったかも SNE から出るということで、
はい、
はい、承諾といいますか、出させていただくっていう流れになったんです。
そうですね、まあ、社長の安田さんが、
はい、
長いことその月末は SF やボードゲームのことに関して語る会みたいなのを開催されてたのが、うん、のもあってあったりするんですかね。そうですよね。はい。
でもその辺のつてもあって、
あ、なるほど、
ありつつですね。
あと、そうですね。まあ、そういった、佐野木さんが今回その、連絡させていただいたときに、僕がまあ、自分が勝ったゲームなのですっかりタイトル間違えてたんですけれども、
よく間違えられるんですよ。
映画、映画評論家ってなんで、ま、うん、自分が間違えたかなと思ったら、そのさぬきさんが一回その村橋さん、僕は言ってないんですけれども、ボドゲフリーマーの時にそのさぬきさんに会って、
はい、
村橋ステームさんの、おぎライブで、
うん、
知ったか演芸評論家っていう、
はいはいはいはい、そこで文字って変えてる、
そうですね、
はいはいはい、
で応用したものをライブで使われてたりしたんで、そっちの印象が頭の中で残ってて、
まあ実際ゲームの中では評論しますからね、
評論します、
そっちに引っ張られる方多いんですよ、はい、
というのがあって、そういうことを、そういうふうに、話してしまってたっていう感じですね、はい、
知ったかっていうインパクトが強いん で、
そうですね、
それでなんとなくみんな覚えてくれてるんでありです、
はい、そしてですね、まあ、今回というか、あさってですね、B カフェが、はい、姫路市ので、オープンするということで、
ありがとうございます。
はい、酢豚さんは、オーナーさんなんですね。
オーナーでございます。はい、まあ、ボートゲーム喫茶ミカフェということで、
はいはい、
まあ、出資といいますか、
はい、
お金をアタック君、まあ、その店長がアタック君なんで、
実は、はい、そうですね、
アタック君にお金投げつけてやってくれっつって、
はい、
でボードゲームが姫路で遊べる、まあ、おしゃれなカフェということで、
はい、
8月の10日にオープンいたします。
はい、その、まあ、オープン直前の、まあ、豚の鳴き声で、お話しされてたことなんですけれども、
はいはい、
やっぱり若い女性が入ってこれるようなデザインにしたい、まあ、おっしゃってまして、
はいはい、
個人的にちょっと、まあ、過去に自分が見たことある光景というか、
はい、
まあ、その大喜利会でも、まあ、もうそうならないようにちょっとしたいなとは思うんですけれども、
はい、
その女性のいないコミュニティってそのなんか、まあ、なんていうんですかね、ガチ勢しか入ってきてほしくないような雰囲気が勝手に生まれてしまいません？
わかりますよ、わかります、わかります。
それがやっぱり例えば、まあ、僕が経験したのな、ことで言えば TCG、マジック・ザ・ギャザリングだったりだとか、遊戯王だったりするようなサークルだったり、あと、まあ、まあ、分かりやすい雰囲気で言えば格ゲーとかですよね。
そうですね、
というのでやっぱりそこがやっぱりそのどんなにその、の新しく入ってきてください、入ってきてくださいっていうウェルカムな雰囲気で迎え入れようという気持ちがあったとしても、あの女性がやっぱりいない感じになってしまうと、そのなんていうんですかね、そう映るんですよね、やっぱり。
そうです、ね、文化として、まあそれはそれで僕はありやと思うんですけど、その、まあ、ボードゲームであったりとか大喜利であったりとかって、
はい、
やっぱコミュニケーションを主体としたゲームっていうか、まあ、コミュニケーションを主体とした僕は趣味やと思ってて、
はい、
でやっぱりそれをその例えば凝り固まったオタクたちだけで共有するっていうのは僕はもったいない文化やと思う。
ああ、そうですね。
あのどっちか言ったらそれをやっぱりこう文化的な価値を広めるためにやっぱりその女性であったりとか家族であったりとかが、
あ、そうですね、
こういろんな人が老若男女楽しめるポテンシャルであったりとか懐の広さを持ってると思うんで、やっぱりそういった層に発信したいってことで、あの、はい、やっぱりそういうおしゃれなカフェみたいな感じで、
はい、
感じと、まあ、ボードゲームっていうのをやっぱりくっつけたっていうのはありますね。
あ、なるほど。まあ、あと、まあ、意識としてその、まあ、僕もそのこの番組も、ちょっと準レギュラーというか、はい、3回に1回ぐらいの収録で、まあ、その大喜利会で、知り合った、まあ、ほぼ、大喜利を、始めたのは同じぐらいの、23かなぐらいの女の子に、結構手伝ってもらってまして、それはちょっとその酢豚さんというか黒田さんが、ワンバックゲームラボっていうその2個を銅に上げてるその SNE の、
はい、
はい、
ありますね、はい、
はい、銅もその意識、結構そのなんていうか、間口は広いですよアピールなんかなと思って、僕もその間口が広いですよアピールをしたいから、
あ、なるほど、
その子に手伝ってもらってるっていうのはあるんで、
やっぱりあの女性が入ることで、うん、そのまあ、逆に女性が興味持ちやすくなるっていうか、まあ、安心感じゃないですけど、そ
う
そうそう、入りやすくはなると思うんで、
うん、
まあ、ワンパクゲームラボはまあ汚いおっさんが2人でへーっていうよりも清涼剤的な、ね、
そう
子がおった方がいいじゃないですか。
そうです
そんな感じでもあるんですけど、
ね、そうですね、
はい、うん、そのまあ、誤解がないように言っとくと、はい、コアゲーマーばっかりで集まるゲーム面白いんですよ。
そうですね、
うん、それだけの可能性をそこだけに限定するんじゃなくて、
はい、
あのそれもありつつ、その島もありつつ、あのみんなでワイワイ遊べるそういう環境がっていうのがあってもいいんじゃないかっていう話です。
あ、そうですね、
はい、
まあ、なんというかフロントマンでとして女性がちょっといてほしいかなというか、
うん、わかりやす、わかりやす、
そうですよね、
うん、
だからそれを、うん、 まあ、やってくれそうな人が、まあ、いてくれたらすごい楽というか、うん、
ありがたいですね。
ありがたいですね。
広げる側としては、はい、ありがたいです。
まあ、ちょっと具体的に、はい、あ、同窓会ですか。まあ、例えばそうですね、リニョリさんとか、まあ、他のポッドキャストの方なんですけれども、は
い、
その
リニョリさんのいかがわしいラジオ、
リニョリさんとかも、なんかそういう感じで動いてくれてる雰囲気はありますよね。は
い、まあそうですね、まあ、リニョリさんは、まあ、その知らない方のために言うと、はい、ボードゲームのね、ポッドキャストの、あとリニョリのいかがわしいラジオっていう。はい、ポッドキャストの、まあ、女性リスナー、あ、女性のメインパーソナリティ、ね、
はい、メインパーソナリティ、はい、
あそこ意識してるんかな、あの子
なんか、なんていうのかな、その、手伝ってくれてる、その永久保存っていう女の子がいるんですけれども、はい、その子と、ちょっと、リニョイさんがね、イメージ的に被るんで、僕の中で、
そうなんですね、
その、なんていうか、コスプレ的なことをして、下ネタが好きっていう
あのね、リニョリさんはね、うん、メタとまず一はリニョ、メタジサタガリーなんです。
あ、なるほど。
っていうのがあって、で本人は飽きやすい体質やっていう話を、
あ、なるほど、
言ってて、
はい、
たまたまボードゲームに触れておもろいってなって、
あ、
でもずっとそれが持続してるんですって、面白いっていうことが。
ああ、なるほど。
ボードゲームが。
はい。
で、それで、やっぱりこう、どんどん目立ちたいし、発信したいし、作りたいしってことで、
はいはいはい、
どんどんあった感じで、
はい、
拾っていってるんで、女性がどうかっていうよりは、多分あれ、本人が楽しいからやってますね。
ああ、なるほど。まあまあまあ、まあ、そのイメージはありますけどね、はい。
まあ、でも、もちろん、あの子もやっぱり、その、女性と一緒にやってることも多いですし、
はい。
そういう一面も、そういうこともやっぱりラジオの中で言ってたりしてたんで、やっぱそういうのは ある程度はあるとは思います。
はい、あ、なるほど、はい。そして今までその、はい、豚小屋と発足と並行してそのゲーム会っていうのは運営されてきたんでしょうか。
そうですね、豚小屋全体で言うと、
はい、
まずアタック君ですよね、相方の、
はい、
アタック君は平日ゲーム会っていう、
はい、
まあ、平日の夜に、まあ、公民館を借りて、
はい、
まあ、ゲーム会をやるっていうのをもう初期の頃、出会った初期の 頃からやってたんですね。
ああ、なるほど、はい、
はい、なのでもうそれこそ3年とかそれぐらいの歴史がある、
はい、
あのゲーム会なんですけど、アタック君はそれやってて、
はい、
で僕は僕でもう身内だけ集めて、まあ、ミクシーで一応のお声掛けさせていただいたりとかして、
あ、
まあ、自宅でゲーム会をするっていう、
あ、
ま
あ、なるほど、
クロス会をずっとやってましたね、
はい、
ゲーム会としては、
は
い、うん、でオープンだってなんかやってるっていうのは僕自身はあんまりないです。クローズです、どちらかといえば。
あ、そうだったんですね。は、
はい、まあ、ただその僕あの祖母の家に、まあ、一軒家に、もう祖母亡くなったんで一軒家に住んでるんですけど、
はい、
まあ多い時だったらもうクローズですけども20人とか、
あ、そうなんですか、
もう最高33人なんですけど、
はい、
あの来てわーってやって、はい、っていうのをやってたんで、まあまあ半分ゲーム会みたいなもんでしたね。
へー、すごい。33は、ベニッツルの観客が全部埋まるぐらいですよそうですね、
まあ、それはその、まあ、長期の休みの時にイベントみたいな感じで、
はい、
あ、まあ、まあお酒飲みながらボードゲームしましょうみたいな会やったんで、はい、まあ、ちょっと特別っちゃ特別ではあったんですけど、まあ、それでもやっぱ多かったですね。
そうですか。すごいですね。まあ、そのゲーム会の、まあ、
はい、
もし頻繁にやられてるたらと思ったんで、やってると思い込んでたんで、まあ、ちょっと個人的な、その、
はい、
悩みっていうもんじゃないですけれども、その、
はい、
ゲーム会で自分がちょっと気になってることは、そのインストがなかなか空でやれないというか、
あ、
好きで覚えてるにもかかわらずちゃんと 頭の中で整理できてないなというのが結構ね、
インストはね結構そうですね、難しい、
難しいですね。
僕はそのインストすごい大事だと思ってて、はい、そのインストの初めての人とか特にそうなんですけど、はい、インストのそのちゃんとできてるかどうかでゲームの面白さのまあ 40% ぐらい決まるんじゃないかと思って
る。あ、なるほど、
大事だと思ってるんですね。まあ、はい、例えばインストがグダグダぐちゃぐちゃで、言ったらそのゲームの動線がその人の中で見えない状態で発信して、
はい、
途中まで行ってああもう修正不可能な失敗しちゃったなってなったら そのゲーム自体の評価が下がっちゃうんですよね、その人の。
ああ、なるほど。
なんでやっぱり僕は割とちゃんとよくやってるゲームでも説明書を見ながら、
はい、
説明書通りにっていうか最初に世界観なんとなく言って、
はいはい、
でざっとした本当に簡単な流れ言ってゲームの先終了条件と勝利条件を言った後に、
はい、
ゲームの詳しい流れを
言
っていくっていう動線を引くようにはしてますね。
あ、なるほど、すごい勉強になる。いや、本当にそのインストがぐだるというかその熱がそんなにない人は、
うんうん、
まあ、聞いてても冷めるし、熱い人だったら例えばあ、うん、この鳥、まあ、鳥手やからこういう感じなんやなとか、うんうんうん、似てるゲームを頭の中でサーチしてそれに当てはめれるんですよ、熱の高い人に関して言えば。ただ熱がそんなになかったりだとか初めて来ましたみたいな人に対してそれをやっちゃうとだいぶ冷めた感じになってしまうんで、それは、
ね、うん、知らない人に対する時のやり方、はい、まあ、ぶっちゃけ僕インストってまあ半分はその、まあ、話の構築力やと思ってて、はい、もう片方はその気持ちをいかにして乗せるかっていうか、
あ、なるほど、
相手の、
はい、
まあ、例えば僕、まあ、人にもよるんですけど、
はい、
最初にデザイ、まあ、絶対向こうはデザイナーとか知らないんですよ、
はい、
デザイナーとか知らないんですけど、これはその、はい、ドイツの、まあ、ドイツですごく有名なライナー・クニツヤっていうすごいボードゲームの有名なデザイナーの方が作った作品でとか、はい、すごく大きな賞を取った作品ですよっていうところから入るんですね、
はい、へー、あ、そうなんですか。
このゲームすげえぜっていうのをなんとなく言っとくんですよ、
はい、
これ流行ってんだぜ世界でとか、
あ、
そういう動線でいくようにはしてますね。
お、なるほど。
でもそれでもしけてたらもうどうしようもないです。まあ、まあ、そうですね。でもやっぱりあと、まあ自分が好きなんでそれをできるだけ表に出すっていうか、ここがいいんですよねみたいな感じで、
はい、
やると、あ、この人好きなんやなみたいな感じで受け取ったりとかして、
はい、
じゃあやってみようかなっていうものになったりするんで、まあそうですね、やっぱりそのインストしてる人がつまらなさそうにインストしたら、
あ、それはそうですね、
機械的にとかっていうよりは、はい、もう僕もやりたいけどもう君たちにこれやらせてあげるよっていう感じの、
あ
でしょ、
はい、
そのカーってなってる中にもその初めての人に分かりやすくどうやったらそのゲームの動線、ゲーム全体のゲームの流れこういう流れなんだよ、面白さはここなんだよっていうのをある程度、はい、どういうふうにこう表現するかっていうのが毎回意識しながらやってるところですね、はい、インストに関しては。
はい、そうですね、はい、
偉そうなこと
言って、